でも大さん、
はい、
今ね撮ってますよ、う
ん、はい、あ撮っちゃってるの。はい、
まあ、あの寝台特急、37回ぐらい撮り終わりました。で、ね、完全に休憩所でもタバコ吸ってるでしょ。
うん、吸ってる。
今日は特別企画をやろうと思います。
はい、
ん、タイトルは考えてない。
考えてないの。考えてない。
そうね、考えようと思って忘れた。で、新年特急特別版、はい、何をやろうかと思うと、何をやろうと思うというと、はい、第3に映画ではなくアニメ映画を見てもらおうという企画をやろうと思います。
はい、
題してラジオ新年特急。
入れんかったよ。
何も考えてないんだもん。何も考えてないからラジオ知ってるだけ。ただの特別編ですよ。
はい、
はい、ところが公式でございます。
はい、ショートセコ大です。
で、まあね、今日は、うん、前回ね、ちょっと映画の話ジャッとしたいっぱいしちゃったんで、ちょっとあのややこしくなるけど、
そうね、
新企画として、うん、まずアニメ映画を僕がプレゼンするので、う
ん、はいはい、
それを次収録までに絶対に見てきてもらうと。
絶対に
見てきてもらう、
はい、
でそこで、いろいろ語り合おうという回になります。う
ん、はい、
まあ、かつてあった伊集院光の伝えてこれ借りようというシリーズがありましたけど、半分パクれのようなものです。
はい、
というわけで今日はどのアニメを、やろうかというと、
はい、
取り扱うかというと、
うん、
劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますか、はい、でございます。はい、
はい、
ためましたよ。
ためたね。マクロスだね。
マクロスです、うん、まあ、今シリーズ続いてますね。マクロス
結構昔からあるよね。
そうよ、マクロス長い、ちょっと見物がいっぱいあるわね。
うん、
1982年から1983年に放送されたテレビシリーズでございますからね。だからまあ82年ですよ、うん、結構まあガンダムもブームが一回収束した後ぐらいよ。あの機動戦士ガンダムね、うん、その後しばらくしてから、ガンダムゼータですから、うん、全然あのザンマイってことぐらいだな、
うん、なんかなんやシェリルと
ランカと
ランカ、
だから今の子たち、まあ言ってみれば俺らと同世代の人たちはもうマクロス F ですから基本的に、
うん、そうね、そうね、あれはなんかチラッと曲だけ知ってる。
私マクロスめっちゃ知ってるんですよって女の子いたから、あ、そうなんだ、じゃあ何が好き、私一番最初のマクロス知ってるんですよ、あのギター弾くやつって言ったら最初じゃねえよ。そう、マクロス7ですからね。僕が今回話すのは超時空要塞マクロスの劇場版ですから、はい、まあまあメモからいきましょう。で、今回第1回なんで、
はい、
マクロスを知ってる人には退屈な話をわざわざやろうと思うので、そこはご了承いただきたい。、はい、まあ、第3回プレゼン回ですからね。
そうね、そうね、はい、
というわけで、まあ、メモからいきますよ、
はい、
超時空要塞マクロスというのは、1982年から1983年に放送されたテレビシリーズの劇場版が、超時空要塞マクロス愛覚えていますかという映画版になります、
はいはい、
このマクロスのアニメ版はね、日曜の昼にやってるんです。だから日曜日、午前中みんなで遊んで家帰って昼飯を食いながらマクロスを見て、僕は午後遊びに行くみたいなことがあったそうですね。僕は一応平成生まれなんで、ね、伝聞でしか言えませんよ。超時空要塞や劇場版の愛を覚えてますかが、放映されたのは1984年だろう。うん、ナオシカとかうるせえやつらつビューティフルドリーマーとかの年で、
すごい古い、
結構アニメから、アニメ化からすると、アニメが好きな人からすると1984年っていうのはなんかアニメ映画の当たり年だと言われてる。おうおうおう、そうです。でビューティフルドリーマーもいつか語りたいですね、どうかね。で、愛を覚えてますかのセルビデオはね、
はい、
84年のオリコンビデオチャートでマイケル・ジャクソンのスリラー、インディ・ジョーンズ、はい、マキオの伝説超えて年間1位を記録した、
まあ、
だからすごい大ヒットなの、そもそも、うん、マクロスってのは
ズゾゾっつったけど。
まあ、そもそもだからそういうシリーズなの、
はい、
テレビシリーズがもともと1年ぐらいの出たのが人気が出すぎて引き伸ばしちゃった、うん、すんげえ引き伸ばしちゃった、ジャンプ漫画かぐらいの、でこの後半がすっげえ面白くねえのやっぱ、
あ
で、それを全部なくして、うん、でギュッとしたのが劇場版アイオボなの、
はあはあ、
だからね、いつもマクロスを進めるときはテレビ版はもういいです、今更見なくて、うん、だから劇場版だけ見ようよっていつも俺はいろんな人に言ってるの、
ほうほうほう、
これがだから今回の、企画の求めたですから、
うん、はいはいはい、
まあ、じゃああらすじ言いましょう、
はい、
ね、みんな知ってるかもしれないけど、
うん、
ざっくり言うよ、
うん、
ざっくり言うと長いよ。
長いの、
ね、西暦1999年、宇宙から、うん、南アタリア島というところにね、大きな物体がドーンと落ちてくる、
うん、ちょうど20年前ね、
そうね、まあ、うん、あの恐怖の対応ではなく、
うん、
まあ、物体がボーンと落ちてくる、
はい、
で調べるとね、それは宇宙人が作った 戦艦だったんです、うん、宇宙戦艦だったんですよ、うん、で明らかに兵器だと分かった、うん、でそれ地球人の人たちはうわ宇宙人敵なんだって兵器を持ってる、うん、怖えってことで、うん人類は地球をまとめ上げようとします、
はい、
でそれがあの統合戦争ってもう戦争ありきで地球を統合したんです、うん、10年間で、はいはいはい、でもだからあの少数派とか、はい部族とかはもう潰しちゃったのもうしょうがねえっつって、
うん、
それが統合戦争っつってで後々マクロスゼロっていう作品が出ます、まあ、それはまあ置いといて、うん、で10年後、2000年、10年後ですね、2009年に、地球統合政府樹立します、
うん、
で、マクロスがねマクロスって名前つけたその落ちてきた戦艦に、うん、マクロスって名前をつけた
あそれがマクロス、
ね、それがマクロス戦艦の名前なんですよそのマクロスを自分たちが扱えるように中を改造するんです
あ、はいはいはい、
まあシンプルに椅子をつけたりだとか、うんまあ、手で動かせるようにとかいろいろ研究して作ったんです。でそのマクロスを研究する中で生まれた、見つけた技術によっていろんな兵器が生まれるんです、
うんうんうん、
ワープの技術とか、うん、あとあの出て後で話しますけどバルキリーっていう戦闘機の話とかね、うんうんまあ、だからあのそれのおかげで、マクロスを研究することによって、地球の科学文明が一気に発展したなんて話もありますね、うんマクロスを自分たちが扱えるように改造しました。で進駐式でこれをマクロス飛び立たせようという資金と当日に、いきなり地球の付近にね宇宙人の戦艦が急にワープしてくるんです、まあ、デフォルトっていうんだけど、
はいはいはい、
フォールドしてくるんです。それがゼントラーディっていう、まあ、まあシリーズとしての敵役ですよね、
はいはい、
敵が出てくるバーッと出てくる、うん、その時にいきなりマクロスがそのゼントラーディの戦艦に反応して、うん、急にマクロスキャノンっていうの、まあ、大砲、まあ、手法、うん、ビーム砲みたいにビューン飛ばして、
うん、
でそのゼントラーディの戦艦をぶっ壊すわけです、
はい、
いきなりね。で地球人はなんだこれみたいな言ってるわけです、うん、いきなり風で動いた。でゼントラーディの人たちはいきなり攻撃してきた、地球人はやべえみたいな感じでこっちに攻撃してくると、
うん、
で、南アタリア島を、巻き込むわけにはいかないので、うん、どっかあのマクロスもワープできるから、
うん、
月の裏側ぐらいに一回ワープしようっつって、
うん、
でそのワープをしようとするんだけど、まあ、地球人慣れてないです。だから慣れてないから、
はい、
月の裏側にワープしようと思ったけど冥王星ぐらい飛んじゃうって、
はあ、
ビューン飛んじゃう、
どじっこ。
でそっから、地球に帰ろうっていう話がそもそもテレビシリーズのスタートなんですよ。
へー、
それがもう第1話か2話ぐらい、
はいはい、
で、
はい、
冥王星に飛ぶ時に、うん、そのフォールドっていうあのワープ装置もどっか行っちゃってるの、
うん、
ワープでどっか落ちたのかなみたいな、
はいはいはい、
超高速中になんか荷物落としたみたいな、
うん、
でだから普通のロケット推進で冥王星から地球にね、うん、帰ってくるのが話だ。でその中で南アタリア島の一部も一緒にワープしてるの。
あーはーは
ー。でその市民たちをマクロスの艦内に入れたの、まあ、避難民っていうかね、
はいはいはい、
その人たちは都市を作ったのちゃんと綺麗に、
うん、
そっから始まるんだね。
へえ。
でこれがテレビシリーズなんだけど、
うん、
でマクロス愛覚えていますか映画版は、はい、その帰ってくるのが、まあ、ちょっと土星に変わったりするんだけどいろいろと変更ってもあるけど、うんうんうん、これだけ知っておけば大丈夫っていうのは、まあ、今のあらすじを知ってれば大体大丈夫、
うん、
でその中で、避難民たちが、うん作った都市の中で、アイドルが出てきた。それはあの政府とかがねあのガス抜きは必要だから、
うんうん
アイドルを作ろう、
うん、
でそのコンサートなんかをいっぱいやろうって、
うん、
で、持ち上げられたのがリン・ミンベイっていう、うん女の子のアイドル、
うん、
これが、まあ、メインですよね。お話のメインになるような女の子のアイドルなんですよ。でこれがもう劇場版のスタート、
うん、
まあ劇場版見てもらう上には必要な 前情報はこんなもんです。
ああ、それは前情報なの。
前情報です。
またここからスタートなの。
そう、
映画は。
なぜこれ説明したかっていうと、
うん
劇場版マクロスの愛覚えてますかっていうのは、
うん、
テレビシリーズであったマクロスの話があるわけですね、
うん、
その後年に作られたマクロス世界の中の映画って話なの、設定なの。
お
ー、わかる？劇中劇なの。だから、でしかも歴史映画として作られてるのね。
はいはいはい。
企画当初からその企画だったから最初の情報が全く入れないの。だって歴史的な話だから、
うーん、
その世界においては。だから織田信長がてか、日本統一したのは前提じゃん、
うん、
だから太閤記を作るときは織田信長の話基本しないでしょあんまり、
うん、
そういう話、そういうことなの。
うーん、
戦争が起こったのはみんな知ってるから、
うん、
マクロスですって言って、林民名ですって言ったらみんな状況は基本的に分かるっていう設定で始めてるから前情報が必要なんですよ、
愛
用語っていうのが。そんな
テレビシリーズを見てないと分かりにくい。
分かりにくい、
うんうん、
だからあのね、戦記物としてあの書かれてるから、その10年、2030年ぐらい作りましたって言ってるのに、
うんうんうんうん、
そんな感じ。
はいはい、うん、戦記物って大好きよ。
お、 けど基本的にマクロスであるのはメロドラマですか。
メロドラマなん
だ。メロドラマ。
メロドラマ
要素です。
うん、
マクロスイブなんかもトライアングラーなんて曲ありますけどね。
はい、はい、
マクロスで重要なのは三角関係です。
あ、
基本的にいろんなものの三角関係をねじってます。
あらやだ。
まあ、男主役の一条光くんがいます、
うん、
でリン・ミンメイっていう、まあ、そのアイドルのこと、
はい、
まあ、その戦ってるわけですね、宇宙人と、うん、その最中に、宇宙人の敵がね、
うん、
あのマクロスにボーンと入ってくるわけです、
うん、
街中に。それをリン・ミンメイを助けるんだってところが始まるわけですね、
うんうんうん、
で一条光くんと、ま、リン・ミンメイがちょっとイチャコラして、
うん、
でミンメイはさ、もうアイドルやれって言われてやってるから、うん、もうストレスいっぱい溜まってんのよ、
うんうん、
で若い男の子とちょっとやったらそらコロッといっちゃうじゃない、
うん、あ、やっちゃうんだ。
コロッといや、まあそれは、うん、コロッといっちゃうじゃない。
コロッといっちゃう、
はい、コロッといっちゃうじゃない、
はい、
でその後にちょっと離れるわけ。そしたらその光くんの上司である、ミサさん、早瀬ミサさんっていうのがいるんだけど、
うん、
そのこともちょっとちょくちょ
く、あ、やだもうそれ、やだもう。
で三角関係できちゃう。
あらやだ。
私がいいのどうなのみたいなことを本当にやるから。
へえ、面白い。
ちょっとミンメイ、あ、どっちだったかな、ミンメイとイチャイチャしてたらミサが部屋に入ってきたみたいな。
あ、
でミサさんは すいませんみたいな下がったりとかするんだよね。で、ヒカルは、はいはい、違うんだ、ミサみたいな。違って何よみたいな。もうほんとそのベタなのが、もう宇宙戦争レベルで、やるから、マクロスが面白い。
あ、
で、さらに言うとね、
うん、
マクロスってまあ地球人たちの戦艦があるわけじゃん。
うん、
で、さっき言ったゼントラーディっていうのがある、
うん。
で、もう一個、メルトランディっていう、
うん、
もう一個敵出てくるの、
うんうんうん。
その流れとして、メルトランディは女しかいない。
うん、
で、さらにゼントラーディ男しかいない。
ほう、
この三角関係もある
。ほー、すごいね、それ、うん、
で、これもね、前情報として入れなくちゃいけないのは、
うん、
メルトランディがマクロスを作ってる。
うんうんうんうんうん、
ね、で、メルトランディとゼントラーディは戦ってる、
うん、
で、地球人もそこそこ文明あるから、
うん、
マクロスを落とすことによってゼントラーディは地球人との対立が生まれるわけじゃん、
うん、
巻き込もうとしてメルトランディはマクロスを落としてる。
あ、わざと。
わざと。そういう思惑があった
。なるほどね。で、だから自動でこう
自動で撃っちゃう、
攻撃するように。
ゼントラーディを攻撃しちゃったの
よ。ちょっと面白くなってきた。
で、それでグニグニグニってなってくる。
あらあら、やだ。
面白いですよ。まあ、ゼントラーディとメルトランディってのは劇場版の設定なんだけど、
はいはい、
これはまあね、デザインがいいんですよ。これはもう第2回、3回以降でもっと詳しく話していこうと思うんですけど、
はいはいはい。
まあ、一番いいのはね、
うん、
ゼントラーディ、メルトランディっていうのは、これ巨人族なの。
はいはいはい、
人間よりもでかくて、で、主人公たちが乗ってるロボットと同じぐらいのサイズがあるの。
あーはーはーはーはー。
でも素手で殴れたりするんだけど、
うん、
でこいつらがね、文化を知らない、戦うことしか知らない、う
ん、あ
ゼントラーディとメルトランディは何千年も戦ってるの、
はいはいはい、
戦う以外の文化に触れてはいけないっていう、
うんうん、
ずっとその戒律として言われてるのね、
はいはいはい、
でだからその時にリン・ミンメイの曲を聴くわけよ。
あ、
なんだこれはっていうのが結構スタートなのよ。
あ、そこがあの、なんやろ、マクロスで見てるとちょっとちょこちょこ出てくるそのアイドル的なのに繋がってくる。
そうそうそう、シリーズ通して歌を聴くことに対して弱点、
はい、
歌を聴くことが弱点みたいな敵が多いのよ。
はいはいはいはい、
バジラもそうだったけど、
わからないものだからこう、
そうそう、謎だって、で思考停止してしまうの、聴、うん、くと、
はいはいはいはいはいはい、
それに対してのデカルチャーっていう、
はいはいはい、
踊れた時にあのゼントラ語で、うん、ヤックデカルチャーっていう、なんだこれはっていう字幕つくんだけど、
はいはいはい、
あの文化的なものを触れるとパニックを起こしてしまう、
うん、
で男と女が抱き合ってるとかもパニックですね。だって女は敵だから、ゼントランの
人
だから、
うんうん、
とかそういう、異文化との交流、
うん、
と謎みたいな、
うん、
ゼントランとメルトランにはもともと何者なんだみたいなのが、
うん、
結構劇場版でちゃんと明かされるわけ、
うん、
そもそも何だったんだ
って、はいはいはいはい、
話ね。それがあの愛用語の大まかな話かな、
うん、
三角関係と SF 的な戦い と、
うん、
地球に戻ってくるまでの話みたいな感じですかね、うん、逆ヤマトみたいな。
でそれが劇中劇として、
映画になる、
映画になる。
予告編なんかね、あの劇場予告編とかあるじゃん、
うん、
今年の夏公開みたいな、
うん、
それも早瀬美沙何々をこういう風に演じましたみたいなインタビュー上なのよ。
へ
え、民名頑張りました、握手シーン頑張りましたみたいな、
へ
そういう予告編なんです
よ。はいはいはい、は
い、そう思ってみるとね、
うん、
逆にそう思って見るからこそ納得できるシーンがいっぱいあるのよ、
うんうんうん、
ちょっとやりすぎだろみたいなところもあるから。
はいはい、うん、 まあまあまあ、なんやろ、そのファンタジーの世界で作れる映画はこんなもんやぜみたいな、
こんなもんやぜっていう。
ああ。
あとやっぱね、なんかこうプロパガンダ的な部分もちょっと逆にそこ面白いのよ。
はあ、ははあ。
例えば2030年に公開されたって設定なんだけど、2030年また戦争やってんのよ、うん、その戦争を盛り上げるために作ったって思うとまた違うね。
あ、
地球が素晴らしいみたいな、
はいはいはいはい、はい、
戦うことが正義だみたいないう見方もできるからまた面白いね。これが
おお、これは面白いかもしれない。
二重構造、入れ子構造だからやっぱ劇中っていうのは、うん、そういう風に見方もすると面白い。
うーん、ね、これを聞いた人はそれを思いながら見てみて、で
俺の次の配信を聞いて、あのね、あとはバルキリーですよ、
はいはいはい、
戦闘機、
戦闘、あ、そう、戦闘機は大事ですからね。
戦闘機なんだけど、飛行機なんだけど、うん、変形して人型になるわけね、
はいはいはい、
で途中のガオークなんかあったりして、こんな今指でやってんだけど、
よくわかんねえのか
、まあ、飛行機から手足が入っただけみたいな、
はいはいはい、
そのまま便利なのよ、見りゃわかる、
うんうんうん、
こんな風に使うのか。
あ、
でそれをね、バルキリーというのを生み出したのはカムリー監督、カムリ庄司監督、うん、まあ、今マクロス F とかやってる、もともとマクロスってのはスタジオの映画作ってるやつなんだけど、うん、劇場版になって、とかもうそもそもテレビシリーズの段階でバルキリー作るときにカムリ庄司監督が、うん、デザインをメカデザインをしてたのね、
うん、
でカムリ監督ってのは変形ロボが好きだった、ゲッターロボとかね、
はいはいはい、
でゲッターロボとか合体とか変形すると形が変わったりするの、あの、うん、理由もなくブニューンっつって、
うん
うん、その中で、川堀少年はこれはおかしいと、
うん、
おかしい、おもちゃでも再現できない、
うんうんうん、
だったら俺がこういう風に作るっていうのを子供の頃からずっとレゴでやってたと。
へえ。
そのレゴを作り続けたその結果マクロス のメカデザインをやってるわけですよ、うん、
へえ、すごい。
そうで結局アクエリオンとかもやってるわけですから、あの人は。
ああ、そうなん
だ。アクエリオンも新しいマクロスも今でも、うん、彼がレゴで作ったものを優秀なスタッフが 3D モデルに置き換えて、さらにその後に 3D のデザインを作るって未だにやってるんですよ。
へえ、すげえ。
でバルキリーの頃からずっと作り続けてる、
うん、
でその、あの劇中ね、
うん、
あの中でもマクロスめちゃくちゃ動きますよ、
うん、
バルキリーめちゃくちゃ動きますよ、うん、全部レゴがスタートだと思ってみるとまた面白いよ。
へえ。じゃあ何やろ、実際でもそういう機構を作れる
って、
あ、
そういう話にしたかったの、
ね、
よ。おもちゃもすごいよ、バルキリーのおもちゃ、
うん、
完全に変形できるから。
あ、
俺なんか持ってるけど、
おー、う
ん、
すごい、
プロ仕様っぽいやつ、
はいはいはいはい、
だから変形も見ると面白いよ。こういうアイデアがあるのかみたいな。
戦隊ものとかって絶対できへんもんね。
絶対できへんからねなんかパーツ差し替えじゃん、
うんうんうん、
絶対それがしたくないっていう話だよね、
うんうんうん、ああ、もうそのまま中身で全部やれる、
全部ちゃんとあのキャド組めばできるみたいな。
あ
とやっぱ作画ですよ。板野一郎さんとかが参加してる、
はいはい、
当時、アニメの中でも最高峰の劇場版に関してもね、
うん、
マクロス愛覚えていますかから、うん、アニメってのは、あ、なんていうかな、金がかかればかかるほどハイエンドにならなきゃいけないっていう強観念の元になったと言われる、
うんうん、
で劇場版とか OVA とかも全然売れてなくても作画だけはめちゃくちゃいいとかいう時いっぱいあるから、
うん、
そのスタートが愛覚のせいだって言われてるとこがある。
へ
え。なんていうかな、記号的でも良かったわけじゃん、
うんうん、
走るシーンとかも、はいはいはい、走ってるよっていうところさえ見れば肩が動いてればいいとかいうのがダメだったんだよ、うんう
ん、
ちゃんと人体構造とか、まあ、機械もそうだけど、
うん、
そういうのを踏まえた上で、しかもいっぱい枚数を増やすんで背景もちゃんと描かなきゃいけない、
うんうん、
で爆発するときは物理的にはこうだとかいうシーンも全部作んなきゃいけなくなったのが、うん、アイオボのせいだっていう人もいる。
へ
え。ハイエンド思考、
はいはいはいはいはい、
板野さんとか、まあ、
うん、
見てみれば分かる、動きがすごいから、
あの
無駄に動きすぎじゃねって思うぐらい動くから。
へえ。古い映画でね、そんなん、
そう、ね、80何年だからあれがスタートだって言われて
るね。
へえ。今のテレビアニメなんか絵面綺麗じゃん、
うん、
まあ確かにあの作画レベル上がってるよ、でも動画のレベルがあまりにも低いから、
うん、
まだねやっぱ金かけらんないから、
うんうん、
だからこそあのアイオボとか見るとすごいなって思うのよ、書き込みとかね。
まあ、書き込みがすごいのはね、見てみたいね。
あとやっぱ曲ね。
あ、曲。
今日、まあ、愛を覚えてますか、その、あの、表題曲になってますけど、
うん、
めちゃくちゃな人飛ばしてるわけだから。
ああ。
すごい、レベルもすごいし、やっぱ、演出とも噛み合う。
え、誰がやってるの？
飯島真理さんという方です。
はいはいはい、はい。
で、ミンミンの役もやってます。
へえ。あ、声優、アイドル声優みたいな感じで。
それがね、
やるのかな？
本当は歌手としてデビューして。 で任命役に抜擢される、うん、で相棒めちゃくちゃヒットするんだけど、うん、飯島真理さんはずっとそれが嫌だったしょうがないじゃん、だってアニメの関係違うからさ。
そうね、
うん、でやっぱね、
うん、
どうしてもオタクに人気なのよ、
はいはいはい、
マクロスってのは。
そうね、
で、ガンダム以降、
うん、
まあオタクってのは増えたわけじゃん、
うん、
だから前からいたよからずっとね、うんうん、でアニメオタクって言われる人たちがいるわけじゃない、
うんうん、
でアイオボってのは川森さんを筆頭に、
うん、
ガンダムで育ったアニメオタクが作ったアニメなの。
はあはあ、
アニメ世代が作ったアニメ第1作品目ともこれも言われてるの。
へー、
オタクという言葉がそもそもマクロスから生まれたっていう説があるぐらい。
へー、すごいね。
師匠光くんがね、ずっとあの誰かのことオタクさーっていうの、
はあはあはあ、
オタク最近元気ないねみたいな、でずっともオタクオタクって言ったの、
うん、
それを一条光のモノマネをしてるオタク同士がオタク最近どうみたいなことを言い続けてきた、あいつらオタクだなっていう語源になったという説もある。
へえ。
俺は結構ね、うん、そうなんじゃないかと思ってるの、
うんうん、
俺は、ね、その説有料オタクじゃないかなと、
うん、
だからそのだからマクロスに対してあの周りの人たちが思ったのは本当スタッフがオタクしかいない、
うんうんうん、
だからアニメを見てるやつらがアニメを描いたらどうなるっていうのを、
うん、
作品でもあった。
あ、
側面として ね、
それはすごいね、
本当にそうじゃない、
うん、
だその作品として今の そのアニメの悪いところを作った根幹でもあるなんていう説もある。
まあまあまあ、まあね、
ハイエンド思考もそうだけど、
はいはい、
突き詰めるって考え方がオタク思考、うん、で、周りのものを見なくてもいい、
うん、
でそういう風だからアニメとかめちゃくちゃ集まったの、
うん、
でその中で飯島真理さん、リンメンメタ飯島真理さんっていうのはそれがあのプレッシャーにもなるし、
うん、
あのいろんな他の活動に対しての邪魔なのよ、
うんうんうん、
あ、民名が他の曲歌ってるみたいな、
うんうん、
言われるからそれがすごく嫌だった。
あ
とかいう話で、だからもうそれはこうねずっと言い続けたんだけど、本当20年25年イベントかなんかでやっと吹っ切れたみたいな、うん、これ、そんぐらいよ。
すごいね、そんなに流行ってたんやね。
まあまあ
マクロス自体
すごかったんだよ。
うーん、
アイオブの劇場版でね、リンミンメイが一瞬だけあの乳首見えるシーンよね、
はいはいはい、
昔のアニメだから、
うん、
あのその時にねみんなフラッシュで撮ってたって。
カ
メラあるわけじゃん、
うんうん、
俺らも今スマホ持ってるけど基本的に 使えないじゃん、
うん、
もう今昔の人たち映画に関してもそうだけど、うん、オタクにしてもそうだけど無秩序だから、
うん、
パシャパシャパシャパシャみたいな、
うん、
そこのシーンはみんな覚えてる。逆に、
あ、
撮ってるって人もいるし撮りたいと思ってる、
うん、
映画で見た人は。
昔はねなんかよくあかんことやけど映画中にビデオカメラ回してっていう人もおったぐらいやから ね、 ね、それも言ってしまえば10年15年前の話やね、まだ、
うん、そうなんです。
そうですよね。
まあマクロス愛覚えてますか、うん、ちょっといろいろ喋れましたけど、
うん、
だいぶ聞き取りづらかったんじゃないかな。
そうね、めっちゃ早口やった。
オタクの早口ってやつ、
ね、オタク臭かったね、うん、今日ね。
いいんじゃない、たまにはこういうのもねと思ってね。
そうね、う
ん、まあ、取り留めない話でしたけども、これでちょっといろいろ前情報をねちょっと軽くねインプットした状態で、うんうん、ツタヤに行ってツタヤじゃなくてもいいよ、別にバンダイチャンネルでもなんでもいいし、
はいはい、
それでもいいから、あの次回更新までに愛覚えてますかを聞いていただければ。
そう、ね、
おさらい会みたいな、もっと、はい、もっとオタク臭いこといっぱい言うからあのね今ね 20% ぐらいやってるよ。 80% 我慢してるんだからね。
なシーンごととか結末に対しての話が入ってくるわけでしょ。
それもあるし、うん、今あの嵐言ったじゃん、これもいっぱい差し込みたい情報いっぱいあるのよ、うん、
はいはい、
めちゃくちゃ我慢してるから。
へ
えまあまあ、濃い話をするのもポッドキャストらしくていいんじゃないかな。
そうですね、
でも次回にはもう少しゆっくり喋ります。
反省を生かしてい
こう、反省を生かしていこうとね、はい、こういう気持ち悪いラジオもやりながら、そしたらね、あの大さんがね、あの普通の人だって分かっても
らえば割と普通や、
割と普通ですから、まあ、じゃあ次回まで見てくださいよ、
はい、
チャンネル見てください
、
okay. すいません、失礼しました。失礼しました。はい、戸川光介でした。
はい、ショートセップ大でした。
はい、お疲れ様。
お疲れ様です。
疲れた。
ということで、皆さんに、マクロスにまつわる思い出や思ったことなんかをメールしていただけると、次回でたくさん読ませていただこうと思います。メールはツイッターの、DM でもよろしいですし、僕らの放送の方にリプライをつけてくれても結構です。ハッシュタグはシャープ寝台特急でよろしくお願いします。さらに、公式ブログの方に、メールフォームございます。そちらの方で送っていただけても大丈夫ですということで、よろしくお願いします。マクロスのお話皆さんお待ちしております。平成のバカどもに教えてあげたいマクロスのお話お待ちしております。よろしくお願いします。
令和に語り継ぎたいマクロスの話、
いいこと言った。はい、はい。